ハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。皆さん、主は主を信じるあなたにとって良い方です。あなたにとって良いことだけをされる方です。皆さん信じましょう。この詩を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりましょう。ではまずですね、いつものように東日本のためにですね、祈ってまいりましょう。ここにですね、挙げておりますけれども、原子炉の問題もですね、もうこれはですね、福島だけではないですね、本当に福井でも起きた問題に なっております。もう日本中がですね、この問題を抱えていますね。そしてまたですね、ここにありますのはですね、このまだまだこの福島の原発もですね、この問題が収束しません。これらのことにですね、守りがあるようにですね。そしてですね、余震その他の災害のこと、また被災者に慰め励ましがあるよう、心と霊の気配のために、このことのためにですね、またあのクリスチャンの働き人を必要としているとも言われます。働き人が起こされるようにですね。そしてですね、この国が霊的に目覚めて罪を悔やむ神様に従うためになるよう、また日本の教会クリスチャンが用いられるように、また私たちはこれらのことを祈り続けることができるように、この神様の助けをですね、期待してですね、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。はい、では私たちが感謝します。あなたは素晴らしい方、力ある方で、身がある方です。どうぞ、主よ、この日本の素晴らしい望みをしてください。この日本の神が、どうぞ、悔やかに、して、そして、そして、そして、そして、しまって、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、その写真を覚えてくれるようにお伝えありがとうございます。短い時間ですけど、あなたはこの夢を聞いてくださっておられると信じます。どうぞさらに私たちに祈らせてください。どうにしよう、そして私たちが祈るとき、あなたの役はさらに表されていきますようにお願いいたします。ただただあなたに期待します。主よ、あなたを伝えます。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。では続いてですね、聖書の通読箇所を見てもらいたいと思います。聖書の通読箇所ですね、旧約聖書は列王記第1、新約聖書がヨハネの福音書となっています。この列王記第1の今回のところはですね、ソロモンの神殿建設からその栄華、そしてですね、ソロモンの罪と王国の分裂というですね、こういうところが書かれています。まあ神様のですね、大きな祝福がダビデの子ソロモンに与えられますけれども、これをですね、ソロモンはその祝福の中で罪を犯し、そして大きな災いを招いてしまいますね。私たちも本当にですね、神様の祝福の中で、またどのような状況の中であっても、しっかりと神様に目を留めていくことができるようにですね、本当に神様を忘れることがないように頼んでまいりたいと思います。またですね、新約聖書はヨハネの福音書で、こちらはですね、お話の中で共に見てまいりたいと思います。今日はですね、このヨハネの福音書の9章を開いてまいりたいと思います。ヨハネの福音書9章1節から12節のところです。新改訳聖書2版178ページ3版をお持ちの方は191ページのところです。新しい聖書3番ですと196ページ。では、田中里見姉妹聖書の読み方をお願いしますか。 ではですね、皆さん主題ステークをですね一緒に見ましょう、はい、神の技がこの人に現れるためです、ね、あ、ヨハネの福音書9章3節、はい、ありがとうございます。あの主題ステークそのままのタイトルですが、神の技がこの人に現れるためですと講題しまして、全部言葉を開いてまいりたいと思います。ですね、今一箇所ですね、このシロアムというところが出ました。朗読の時できればですね、括弧内も読んでいただければと思いますね。訳していれば使わされたものの池で洗いなさいと書いてます。で、神様が使わされた、天使がこの池に使わされた、そしてそこでですね、水をゆするその時にですね、そこに入った人が癒されるというですね、こういう実際がある池であったようですね。で、今回の聖書の箇所は、今見ていただいた通りですね、今読んでいただいた通り、一人の盲人の癒しが書かれています。イエス様が道の途中に一人の盲人と出会われたことから始まります。一人の盲人を目にしてですね、イエス様の弟子たちは聞きました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？誰が悪いんですか？誰のせいですか？これはいろんな問題が起こるときに出てくる言葉です。私たちは問題が起こるとですね、それは誰のせいですか、こういうふうに聞きます。さまざまな問題においてその原因を探ろうとする、それは問題が再び起きないためには大切なこともあります。再発防止というふうにね言われます。今のですね、原子力発電所の事故においてもですね、再発を防止するためにどのようにしたらいいのかということですね、そのために原因を究明するということを言われていますね。しかしですね、時に誰かを原因として吊るし上げるだけで解決につながらないことがあります。この人のせいだというだけでですね、その解決に決してつながらないようなことも起こります。今回のこのところもそうです。誰が原因か、誰の罪でこうなったのかが分かったところで、それが彼の罪であると分かったところで、また彼の両親の罪であると分かったところで、何の解決にもなりません。彼の目が癒されるわけではありません。ではなぜ弟子たちはその原因が知りたかったんでしょう。ただの興味本位でしょうか。それだけなら、それはあまりにひどいことだと思います。でも弟子たちはただの興味本位だけではなかったでしょう。人はですね、原因を探ろうとする一つの理由は再発の防止ですけれども、それは再び問題が起こることを避けようとする。それはさらに言うとですね、自分に問題が降りかかるのを避けようとするということでもあるんですね。 そのような問題が自分に降りかからないためにどこに原因があるのかを探り、その原因を避けようとしたり、また自分にその原因がないことで安心しようとしたりする。まあですね、太っている人に病気が多いと聞くとですね、自分は痩せているから大丈夫だと安心したりとかですね、まあ、私にはちょっと関係がなかったりしますけども十分危険な体型をしているかもしれません。しかしですね、そのようにですね、自分に原因がないことで安心しようとする、まあ、さまざまな問題に備えていくという意味でそれが必要なこともあります。しかしここでの弟子たちの質問は、原因が分かったところでこの盲人にとってどうしようもないことでした。まあ、今回のですね、この箇所ですね、少しその流れを見ていきたいと思いますけれども、まず弟子たちはこの盲人が、この盲人について聞きました。誰が罪を犯したからですか。でイエス様はですね、ここでお答えになり、そして、まあ、そのことは後で見てまいりますけれども、この盲人を癒されました。彼はですね、イエス様によって癒されました。イエス様は彼の目に銅を塗られた。そしてですね、それをシロアムというところに行って洗い流しなさいと。その池に行って洗い流しなさいと。彼がそのようにすると、その目は癒されました。彼の目が開きました。生まれつき目が見えなかった彼の目が開きました。で、人々はですね、彼が生まれつき目が見えないのを知っていますから、まあ、あれは別な人だとかですね、いろんなことを言います。まあ、このやり取りの中でですね、ここ9節のところで当人は私がその人ですと言ったというのは面白いですね。みんながですね、この人は盲人だった人だろうかどうだろうかと言っているところでですね、私が目が見えなかった人だとはっきりと彼は言いました。どうしてあなたの目は開いたのか。まあ、そこで彼は言っていますね。イエスという方が道路を作って私の目に塗り、白穴の胸に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。皆さん、ここで彼はイエス様がなしてくださったことを証ししています。彼は会ったことそのままを言っていますね。自分に起こったことそのままを言っています。何も付け加えずにそのままを言っています。皆さん、証というのはそういうものです。私たちは神様がしてくださったことそのままを言えばいいんですね。自分に神様が平安を与えてくださった、神様が御言葉によって励ましてくださった、どんな小さなことに思えたとしてもイエス様がしてくださったことそのままを証しする、それが証しです。証しというのは証言ですね。ですからそこにはですね、偽りがあったり付け加えられたものがあってはならないわけですね。神様がしてくださったことそのままを私たちは証ししていきたいと思うんですね。この人はですね、さらに聞かれたとき、その人はどこにいるですかと聞かれたときに、私は知りませんと言います。彼はイエス様を見たこともないんですね。イエス様は彼を癒してくださいました。でも彼はイエス様を見たことがありません。なぜなら彼の目は見えなかったからです。彼は目が見えない。その時にイエス様は泥を塗ってくださった。そしてシロアムのところに行ったけども、その時にイエス様はついてこられたのでありませんから、イエス様を見たこともないんですね。でも彼はイエス様を信じました。イエス様について彼は証しをしました。彼の両親でさえもそのことのためにですね、彼のことを知らないと言い出す。そういう中でも彼はイエス様のことを証ししました。そんな彼のところにイエス様が来て、そしてご自身を表されました。そして彼はですね、イエス様を信じたと。その続き、9章の 最後の方に書かれています。主を私は信じます。そしてイエス様を信じ、彼はですねイエス様についていきました。目の見えなかった彼らのところにイエス様が来てくださる。そして彼は証人となり、そしてイエス様についていくものになりましたね。さてお話をその癒しの箇所に戻しますけれども、癒しの前ですね、この弟子たちの質問のところです。ここに戻しますけれども、まあその前にこのですね弟子たちがイエス様に聞いた質問、それはこの盲人にとってどうしようもない質問です。弟子たちは聞きました。この盲人に罪があったか、両親に罪があったか。そして盲人にもし罪があったと聞いたなら、ああそれはもうこいつのせいなんだからしょうがないと、こういうふうに納得しようとしたでしょうか。さまざまな問題が起こるとき、私たちはその人に何か問題があったからじゃないか、そしてそれはきっとその人のせいなんだと考えようとします。ヨブ記の中にですね、このヨブという人とそしてその友人とのやり取りが書かれています。旧約聖書ヨブ記。ヨブという人は神の前に正しく行った人です。そしてそこにはその生涯に起こった大変な出来事が書かれています。ヨブは罪を犯しませんでした。神様から祝福されていました。鬱の地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。ここに出ておりますけども、彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼は神様から祝福されていました。潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。たくさんのものを神様は与えてくださっておられました。ところがそこに問題が起こりました。サタンがですね、神様の前に来ました。主はサタンに仰せられた。お前は私の主が呼ぶに心を留めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだ。主はですね、そのまま言われますね。呼ぶが潔白で正しい、神を恐れ悪から遠ざかっていると、そのように言われました。サタンはですね、ここで主に答え、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに牡蠣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼の全ての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。あなたが全部ですね、彼の持っているものを取り除いたら、そしたら彼はあなたを呪うようになります。そういうふうに悪魔が言うんですね。ここで主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。サタンはこの許可を得て呼ぶのところに、呼ぶは持っていたものを全部失ってしまいました。家畜も畑も子供たちもみんな失ってしまいます。サタンが神様にヨブを訴え、そのためヨブは全てを失いました。ヨブは潔白で正しかったのにヨブは全てを失いました。その後ヨブの友人たちがやってきてヨブを慰めようとします。ヨブの友人たちはですね、遠いところをやっていきます。近くに住んでいたんではありません。ヨブのことを聞いて遠くからやっていきます。ですからですね、本当にヨブに対する思いがあったと思いますね。ところがやってきた友人はこう言うんです。ヨブと会話をしている中にですね、 思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか、私の見るところでは不幸を耕し害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。皆さんこれはどうですか、優しい言葉ですか、友達を慰める言葉ですか。これはこんなことが起こったのはお前のせいだと言ってるんですね。きっとお前何か悪いことをしたんだろう、悪いことをしないのにこんなことが起こるわけないじゃないかと、こういうふうに予防に言ってるわけですね。これは厳しい言葉です。予防は悔しかったと思いますね。また友人からも理解されないことが悲しかったんじゃないだろうかと思います。皆さん、教会に問題を抱えた人が来るとき、その人を逆に責めてしまうことがないでしょうか。そんなことが起こったのはあなたの罪のせいじゃないんですか、そんな風にしてるからじゃないんですか、誰の罪のせいですかと原因を探ったところで解決のない事柄もあります。この世にはいろんな解決があるでしょう。しかしですね、皆さん、人が教会に来た時に人を誰かを問題を抱えて教会に来たその人を教会に導かれたのは誰ですか。神様、神様が教会へ人々を導かれます。そうであるなら皆さん、神様がこの場所でお与えになろうとするのは、神様が教会でお与えになろうとするのは何か人間的な解決でしょうか。病の人にですね、あそこの病院がいいですよとかですね、あの薬がいいですよとかですね、そういう解決でしょうか。いや、神様がその人を導いてこられたということは神様の解決があるんじゃないでしょうか。私たちはそのことを忘れないようにしたいと思いますね。神様がその人を導いてこられたんです。ですから神様の用意された解決が必ずあるということです。神様が与えたい解決、イエス様はですね、今回の箇所でこう答えられました。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。ヨハネの福音書9章3節。皆さん、私たちは、この世の方法や人間的な知恵によって問題を解決しようとするのではありません。なぜですか？それは、お一人お一人をここに導いておられるのは神様であるからです。神様はお一人お一人を愛し、そしてその人生に働きかけてご自身の栄光を表そうとしておられるんです。だとすれば皆さん、私たちがすべきことは互いに祈り合うことです。ヤコブの手紙にはこう書いてあります。ヤコブの手紙5章13から16節、こちらどうぞ見てください。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。前にですね、出しておりますので、ね、どうぞご覧ください。喜んでいる人はいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。信仰によって祈り合う。まあですね、この病気の原因は何だろうか。あなたの不摂生ですというですね、そういうこともあるでしょうけれども、まあ、教会というところは神の家族です。 ですから家族の健康を気遣うという意味で、あなたはもう少し食事を控えた方がいいんじゃないですかとかですね、そういうこともあるかもしれません。でもそういったことで解決があるのではありません。盲人を見た弟子の質問は、誰の罪のためですかというものでした。しかしそれが分かったところで、私たちは互いの罪を責めることはできません。それどころかですね、互いの罪を責めるならば、そのことによって皆さんお互いを縛ってしまいます。あなたが誰かの罪を裁くなら、裁くなら裁かれると聖書は言います。ですからその言葉は相手を縛り、自分自身を縛ります。そのようにお互いを罪の中に閉じ込めてしまうんです。ですから私たちは決して裁いてはなりません。私たちは許し合わなければなりません。ですから私たちは祈るんです。ある人は明らかにその病の原因が、例えばアルコールであるとかタバコであるとか、その人の食生活であるかもしれません。しかし聖書はそれらを改めてから祈りなさいと教えていません。あなたね、アルコール飲まなくなったらね、祈ってあげますよ、そうしなさいと聖書は言っていません。病のために祈りなさいと書いてあります。そしてよく見てください、その罪が許されると書いてあるんです。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立ててくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと書いてあるんです。罪が許される、つまり罪から解放されるということですね。その原因となっている罪から解放される、信仰の祈りは病を癒します。そして罪から解放します。そしてそれを成してくださる世の光であるイエス様が私たちと共におられます。私が世にいる間、私は世の光であるとイエス様は言われました。またですね、ヨハネの福音書の最初のところ1章の4、5節を見ると、この方に命があった、この命は人の光であった、この光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと書いてあります。闇はこの光に打ち勝つことができません。イエス様という光に打ち勝つことができません。病という暗闇の力も、罪という暗闇の力も、このイエス様の光に照らされてそれに打ち勝つことはできません。だから私たちはこの光で照らすことが大切なんです。そのために互いに祈り合いましょう。皆さん、問題が起こったとき大切なのは神様に目を向けて祈ることです。ヨブもですね、神様に目を向けました。ヨブは主に答えていった。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を追いかくした者は誰でしょう。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議をどうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと書いてあります。ヨブはここで悔い改めています。ヨブは自分を超えた神様の偉大さを知りました。自分を超えた神様の偉大さを知りました。ヨブ記の最初のところに戻りますとですね、1章5節にこう書いてあるんです。ここでヨブが言っている言葉だけ読みます。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからであると書いてあります。ヨブは罪を犯したかもしれない、神を呪ったかもしれない、まあ、自分の子供たちのことですけども、そのために災いが起こるかもしれないと考えたんです。それで 災を退けるために何をしたのか、それぞれのために全生の生贄を捧げた。神様に生贄を捧げることによって災を退けようとした。自分が正しく生きることによって自分に降りかかってくるかもしれない災を退けようとしたんです。ヨブは何か問題が起こるかもしれないということを信じた。そしてそれを自分の努力によって退けることができるとも考えていました。神様を呪うかもし、神様がもたらされるかもしれない災い。そうですね、ここでですね、息子たちが神様を呪って神様から呪われるかもしれないと考えているわけです。神様が呪われるかもしれないその災いを神様に捧げ物をすることによって退けることができると考えていたんです。そして自分が立派に行うことによって神様の祝福を引き出すことができると考えています。また自分が立派に行うことによって神様の災いを退けることができると考えています。でもそうではありませんでした。ヨブの持っていたこの恐れそのものにですね、問題がありました。皆さん、聖書には恐れるなという言葉が何度も何度も書いてあります。恐れるな。恐れはどこから来ますか？悪いことが起こるかもしれない、それはどこから来ますか？皆さん、その根底には不信仰があります。もし皆さん、あなたが完全に神様に信頼しているなら、あなたは恐れることはありません。もちろん様々なことに備えていくことはするかもしれません。しかしですね、私たちは平安の中に過ごすことができます。しかし私たちの心に恐れがあるならば、その恐れは不信仰から来ています。完全に神様に信頼しきれていない。神様は必ず私に良いことをしてくださる、私を守ってくださるということを私たちが信じているなら、私たちは恐れることがないんです。恐れるの私はあなたと共による、たじろくの私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると、イザヤ書に書かれていますけれども、主はあなたを守ってくださる方です。私たちはこのことを信じましょう。主はあなたによくしてくださる方です。このことを信じましょう。ヨブは自分と神様との関係がそういうものであることを知りました。神様がどれほど偉大な方か、そしてその神様が自分を祝福してくださっておられ、そしてその恵みの中に生かされていたんだということを知りました。だから彼は霧と灰の中で悔い改めたんです。自分の中にあった恐れ、そこにあったその深いところにあった不信仰を彼は悔い改めたんです。神様はヨブにそれまでの何倍ものものをお与えになりました。豊かな祝福をお与えになりました。神様の憐れと恵みの中にいつもヨブは生かされていました。皆さん、私たちもそうです。私たちは神様の恵みの中で生かされています。そして私たちもこの神様に目を向けなければなりません。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたと書かれています。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。ここに私たちに対する神様の愛が示されています。そしてこの愛のゆえに神様は全てのものを恵んでくださると書いてあります。ローマ人への手紙8章32節この箇所、修法の方にも書いてあります。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、 どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ローマ人の手紙8章32節。神様は深い愛を持ってイエス様さえ与えてくださったと。ですから、どうして全てのものを恵んでくださらないはずがありましょう。皆さん信じましょう。神様はあなたのために素晴らしいものを用意してくださっておられる。祝福を用意してくださっておられる。これを引き出すのは皆さん、あなたの信仰です。神様は私によくしてくださる。そう言いましょう。そしてですね、この祝福を神様からしっかりと受け止めて、そして神様の祝福を人々の前に表し、私たちの周りの人たちもイエス様を信じるよう神様と共に歩ましていただきましょう。この方に目を向け、この方と共に歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。さあ、いつもの課題もお願いします。神様の方、とことん住んでいるように現れます。問題は、それを通して神様の方が現れます。なんか福井姉妹お願いください。Amen.